毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは、子どもたちの声による防災行政無線放送の取り組みについて 3.11 を語る会代表の青木よし子さんと子どもたちにお話を伺ってまいります。まずは青木先生にお話を伺ってまいります。こんにちは。
こんにちは。
さて、どういった経緯でこの取り組みは始められたんですか？
2018年にですね、今から3年前に富岡小学校が富岡町に、戻って再開をして、でその時に私ちょっとその子どもたちに放課後表現塾っていう形で関わらせていただくことになったんですね。でその時にこの子たちと町を結ぶ何かができないかなと思っていて、あ、そうだ、町の中に流れる放送に子どもの声があったらいいなって思ったんです。でそこから防災無線の方に町の企画家さんにお願いをして、防災無線を子どもの声で読ませていただくっていうことが実現するようになりました。
その表現塾というのはもう少し詳しく教えてもらえますか？
私の方は富岡町 3.11 を語る会といういわゆる語り部伝承活動をやっておりまして、伝承活動で一番大切なのは人の心にちゃんと届く言葉が話せるという表現をするということなんですね。でそれは技術ではなくて、伝えたいとか人にこのことを教えたいとか、あと人の言葉を受け止めたいとかっていう心の中でコミュニケーションをしたいっていう思いが育つことで、それをなるべく小さいうちから子どもたちに浸透させたいなと思って、放課後の1週間に1回なんですけど時間を使わせていただいて、小学校全校生徒今30名ぐらいいるんですけどがみんな参加してくれてます。
今日こちら役場にお越しいただいたのは何年生ですか？
6年生です。
それでは早速お話を伺ってまいりましょう。まずは自己紹介お願いします。
富岡第一小学校の6年安西優斗です。
同じく6年の長谷川依良です。
同じく6年の児玉琴美です。
第二小学校の6年の渡辺ひまりです。
同じく6年の工藤小雪です。
同じく6年の布倉ココアです。
防災無線ではどういうところを気をつけて話してますか？
聞く人が聞きやすいようにハキハキとゆっくり読むことに気をつけています。
皆さんは何回防災無線放送をやったことがありますか？
10回くらいしています。
3回くらいやっています。
1回くらいです。
どんな内容の放送をしましたか？
町の火災予防や交通安全についての放送をしています。
放送を聞いた人から感想を言われたりしますか？
聞きやすいと言われました。
もっと聞きやすくとアドバイスを受けました。
表現塾ではどんな活動をしていますでしょうか？
今は学校のカルタを作っています。あとこの前劇をやりました。
最近はどのような活動をしてますでしょうか？
歌や手話をしています。
上手にできましたか？
上手にできました。
先ほど劇という話が出てきましたが、やってみていかがでしたでしょうか？
富岡へ転校してきて初めてでとても不安でしたが、上手にできてとても嬉しかったです。
この防災無線の放送で町の皆さんにはどんなことを聞いてもらいたいでしょうか？
祭りの時とか放送したいと思います。
富岡町の良いところを発信するなどをしたいです。
再び青木先生に伺ってまいりますが、これから先の取り組み、何かやってみたいお考えありますでしょうか？
今防災無線ということで町の防災に関する放送という形になってるんですけど、できればですね、この防災無線が防災のみではなくて子どもたちの声で町の催しとか、あるいは子どものいろいろな行事とか、あるいは子どもの作文とか、そんなものがこう放送で流れるような、そういうふうになればいいなというふうに考えております。
3.11 を語る上で子どもたちの成長、子どもたちの考え方の発育っていうのは大きいんですかね。
大きいですね。原子力災害による被災地ですから、やはり言葉できちっと語り伝えることができないと理解が得られないし、一緒に考えてくれる人が増えていかないと思うんですね。でそのためには若い世代から言葉でちゃんと自分のこう思いとか自分が住んでいる場所について喋れる、語れるということがすごく必要だと思って、次の世代へのバトンタッチのためにも絶対必要だと思っております。
さあ、変わりましては富岡町のね、情報、さまざまな情報をご紹介してまいりますが、
今日はちゃんとねトミッピーマスクしてますからね、
あ、そうなんですよ、トミッピーマスクでございますよ、それからね、先週も、先月もご案内したんですけども、恵比寿こいつの代わりに花火の生配信、これ11月11日ですか、迫ってきました、明後日ですよ、明後日午後6時から鎮魂厄払い花火の生配信がございますので、ぜひ皆さんチェックしてください。こうチェックするのは、これは町の公式チャンネルでございます。花火の様子をライブ配信いたします。それから、今現在ですね、これ11月1日からですけれども、町の様子だとか恵比寿こいつについての動画を、録画を配信しておりますので、ぜひ公式チャンネル、富岡町公式 YouTube チャンネルで検索していただければご覧いただけますので、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。でその富岡の公式、チャンネルではですね、福島美少女図鑑の遠藤しおりさん、牧田優香さん出演のめぐりめぐる富岡町を配信しているということです。町の魅力を再発見できる動画ということでございますので、ぜひチェックしていただきたいと思います
ですね。
なるほどね、
新しい取り組みいろいろされてますね。
これコラボですよ、コラボですよ。それから、11月28日日曜日、午前10時から午後3時までの予定で、文化交流センター学びの森、富岡の役場の隣ですね、こちらで富岡町、芸能祭、富岡町作品展が、開かれます。芸能祭には合唱、それから舞踊など12団体が出演、作品展には絵画写真など150点が展示されるということでございます。入場無料ですが整理券が必要でございますので、整理券11月10日明日からだ、明日から学びの森で定員250名ということで、これ整理券を配布いたしますので、ぜひ、震災後初の開催ということでございますので、ぜひ、ご参加いただきたいと思います。12団体、それから作品は150点でございますので、よろしくお願いいたします。2階の茶室でお茶会も開催されるということでございますので、ちょっとしたこうなかなか今イベントね、少なかったんですが、少しずつこういう形でイベントが復活しております。富岡町芸能祭、富岡町作品展は11月28日日曜日午前10時スタートでございます。よろしくお願いいたします。
ただあれですね、新型コロナウイルスの感染の状況によっては入場制限になったり、もしかしたら開催が中止になるとか、
今月末ですからなんとかなるかなと思うんですけども、あと皆さんの感染症対策も日頃通りでございますので、よろしくお願いいたします。さあ、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますので、よろしくお願いします。それからラジオ福島のポッドキャストにも音源はアップされますので、チェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。